本日私たちに与えてくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章1節から4節です。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。アーメン。ずっと前に読んだ文章の中で、韓国のクリスチャンの信仰を桃に例えた文章を読んだことがあります。桃は皮と果肉と種より構成されていますが、皮はキリスト教を、果肉は儒教を、種は韓国の土着の宗教である無業を意味するということです。それでクリスチャンが毎週教会に通い、聖書も読み、祈りも捧げるなど、他の信仰を持つ人や信仰のない人とは異なる生き方をするように見えても、実際の生き方は儒教的な伝統から離れられないということです。もちろんキリスト教は儒教よりは倫理的と言えますが、儒教という言葉とキリスト教的という言葉は決して同じ意味の言葉ではありません。そして人生の決定的な場面では、自分が願うものだけを目的とする無業的になるということです。クリスチャンの姿がキリスト教的、儒教的、無業的という言葉には同意したくありませんが、完全に否定できないのも事実です。特に無業的な信仰は、信じる対象が誰なのか、またその誰かがどんな方なのかは関係なく、今自分が持っている問題を解決してもらうことだけに焦点を合わせます。それでその問題の解決のために一生懸命誠意を尽くします。キリスト教の信仰が韓国に入っていない時には、各家庭で女の人たちが中庭に早朝に井戸から汲んだ水を置いて祈りました。天地神明に祈ります。我が夫が家教を9回も落ちました。今回10回目には絶対に首席で受かりますようにしてください。いや、実月精神に祈ります。二十歳を過ぎても結婚してない息子と娘、今年は絶対に結婚するようにしてください。健やかな男の子と可愛い女の子、十人は産むようにしてください、などの内容で祈りました。それは特定の神に祈ったことではありませんでした。天にいる神でも、地にいる神でも、古木にいぬ神でも、神社にいる神でも、どんな神でも、自分の祈りを見て感動すればよいわけです。それを示す言葉が、至聖天に通ずです。そのすべての信仰の核心は、すなわち至聖、自分の願いです。しかしキリスト教の信仰は違います。キリスト教はすべてが神様から出発します。したがって聖書は神様がどのような方なのかについて語ります。その方が私たちを創造され、私たちを愛し、私たちを導いてくださると語っています。そして私たちも神様を愛さなければならず、神様に従わなければならないと語っています。預言者ホセアが働いていた時代に、イスラエルの民はいろんな偶像に仕えました。イスラエルの民が公に神様を捨てたことは一度もありませんでしたが、いつも神様と偶像とに金仕えました。神様はそれがとても気になりました。それはまるで結婚している人が 多くの人を自分の配偶者とし、姦淫をするようなものであるとおっしゃいました。イスラエルの民のそのような生き方は、神様がどのような方なのか、ちゃんと、そして正しく知らなかったからです。それでホセア書ではこのような御言葉がよく登場します。私の民は知識がないので滅ぼされる。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全生の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。それで信仰の核心は自分の願いの成就にあらず、神様がどのような方なのかを正しく知り従うことにあります。しかしながら、自分の信仰生活の目的を問題解決と願いの成就に置いているクリスチャンが意外と多いです。もちろん最初はそのような目的で始めることもあります。しかし5年10年信仰生活をしながら、相変わらず問題解決と願いの成就だけのために神様の助けを求めようとするならば、それは正しい信仰の姿勢ではありません。私たちクリスチャンが自分自身の直面した問題を解決し、願いを成就したいというのは、そうなることが自分を幸せにし、自分のためとなり、それゆえ神様に真実に仕えることができると考えるからでしょう。しかし、思い通りにいかず、実際はかなり違ったりするものです。自分自身が祈った通りに、大事な試験に合格したり、病気が治ったり、経済的に利益を得たりすると、もっと信仰の中で生きられると思いがちですが、実際はそのように生きる人より、そうでない人の方が比べられないくらい多いです。そして歳月がたくさん過ぎてから考えると、私たちを成熟させ、私たちを信仰の中で生きるようにつなぎ止めてくれたのは、私たちに叶えられた祈りの課題ではなく、叶えられなかった祈りの課題と、叶えられたとしても最後の瞬間に私たちが神様に降参を宣言した後に叶えられたものであるということが分かるようになります。それで神様に切実にすがっても叶えられなかった祈りの課題、必ず叶えられるべきであるように見えても叶えられることが持ち越されてばかりだった祈りの課題、唱えられることが神様にもっと大きな栄光になると思われるのに、神様はずっと遠くにおられて私たちの祈りが聞けないように思える祈りの課題が、過ぎてから考えてみますと、私たちの信仰を強く真実にし、私たちを謙虚にしてくれたという事実がわかるようになります。また神様も私たちがそのように切実に祈ることを喜ばれ、そんな私たちを愛し、そんな私たちと交際することを好んでおられたこともわかるようになります。それで過去には、神様は私を愛しておられるのか、私の祈りに関心を持っておられるのか、などの質問がありましたが、神様は私たちが考えるよりもずっと私たちを愛し、私たちが考えるよりも ずっと良い方であることを悟り、神様の深さと神様の広さに深く感謝するようになります。神様が私たちが考えるよりも私たちをもっと愛する方ではなく、私たちが考えるよりももっと良い方ではなかったら、私たちのように情けない人々を永遠に生かすために、神様の御子をお送り、十字架で死なせることはなかったはずです。イエス様があるところで祈っていらっしゃいました。お祈りを終えると、弟子たちの一人がイエス様に、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと要請しました。弟子たちは神様のことが分からず、祈りとは何か、祈りをどのように捧げなければならないかを知らない人々ではありませんでした。ユダヤ人たちは幼い頃から聖書を暗唱することと、祈祷文に従って祈ることを学びました。それでも弟子たちがイエス様に祈りを教えることを要請したのは、イエス様が捧げる祈りが当時パリサイ派の人々やエッセネ派の人々が捧げた祈りとは異なっていたからでした。それでイエス様に従う自分たちはどのような祈りを捧げればいいのか知りたかったのでした。私たちも祈りを学ばなければならないのは、祈りは自然に出るようにして良いと考えても、実際にしてみるとうまくできないからです。普段祈りをしない人が急に祈りをしようと頭を垂れて目を閉じると、頭の中が真っ白になって何も思い出せません。そしてしばらくすると頭の中ではあらゆることが思い出されます。やるべきことと、してはならいけなかったこと、しなければならなかったことなどがごっちゃになってしまいます。そしてその考えは全国と全世界を回ります。それで言葉が考えとは全く別の方向に行ってしまう不思議な現象が起こります。そのようにして夢なのか現実なのかわからない状況が繰り返されます。そしてすがすがしく起き上がります。私は祈りを全うしたので、残りは神様が何もかもなさってくださるだろうということです。イエス様が教えてくださったお祈り、主の祈りは大きく2つの部分に分けられます。前の部分は神様に関すること、父よ、皆が崇められますようにと、御国が来ますようにです。後ろの部分は私たちに関すること、3つです。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。そして私たちを試みに合わせないでくださいです。マタイの福音書では3つずつと合わせるために、御国が来ますようにの次に、さらに御心が天で行われるように、地でも行われますようにがあります。イエス様が祈りをこのように教えてくださったということは、2つの面において重要です。1つ目は、私たちが祈りを捧げるとき、私たちに関することよりも神様に関することを優先するということです。私たちの捧げる祈りとは、私たちに関することから始めて、私たちに関することで終わる場合がほとんどです。 私たちは私たちが直面している状況をとても大きく考えて、それよりもっと大きな神様を忘れる時が多いものです。正しい祈りの順は、神様に関することの次に私たちに関することです。さらに私たちに関することを求める時も、神様に関することを点検することが最も正しい態度です。すなわち私たちが求めたそれが、神様の皆が崇められるようにすることなのか、神様の御国が来ることに使われるのか、神様の義をなす通路となることなのかを点検することです。それでイエス様がこのようにおっしゃいました。マタイの福音書6章33節34節です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。神の国とその義を求めるのが先だとおっしゃっています。この事実を忘れれば、私たちは私たちが解決することもできず、心配しなくてもよい明日のことを求めるようになります。二つ目は、主の祈りに神様に関することと私たちに関することが三つずつあるということは、私たちの祈りの半分は神様に関することでなければならないということです。私たちの祈りが私たちに関することだけに集中するので、いざ私たちの祈りの対象であって、私たちの祈りを聞いてくださる父なる神様を忘れがちです。私たちの祈りで祈りの内容や切実さよりも、その祈りを聞いてくださる神様がずっと大事なのに、私たちに関することだけに集中すると、大事なことを見失うことになります。それで長い間信仰生活をしながらも、神様についての知識がとても少ないクリスチャンが本当に多いです。イエス様が弟子たちに祈りを教えるときに、その最初の一言が父よであったということを以前詳しく説明しました。それは私たちの祈りを受ける対象がどのような方なのかを教えてくれるものです。もし私たちの祈りを聞いてくださる方がルカの福音書の18章に登場する裁判長、やもめの悔しさを無視する不正なる裁判長のような方であれば、私たちの祈りは全部わめき叫びでいっぱいになるでしょう。それだけでなく、私たちがいくら切実にまた誠実に叫んでも返事のない名前になるでしょう。しかし私たちの祈りを聞いてくださる神様は、父性と母性を共に持つお父さんです。自分のお父さんをどう思うのかを表現した文章の中にこのようなものがあります。4つの時パパは何でもできる、6つの時パパは他の子たちのパパより頭が良い、8つの時パパが幼い頃は確実に今とは多くのことが異なっていた、12歳の時パパがそれについて何も知らないのは当たり前のことだ、幼い頃を記憶するにはあまりにも年が多すぎる、21歳の時親父救いのようのない時代遅れだ、25歳の時パパはそれについて少しは知っている、それもそのはず長い間そのことについて経験を積んできたから、30歳の時多分お父さんの意見を聞いた方が良さそうだ、お父さんは経験が多いから、40歳の時たびたび お父さんならこういう時どのように考えたのだろうかを考える。お父さんはそれほど賢明で世の中の経験が多い。50歳の時、お父さんが今私のそばにいてこのすべてのことを相談できたら、私は何だってしたいと思う。お父さんがどんな立派な方だったのか知らなかったことが恥ずかしい。お父さんからもっと多くのことを教えてもらうこともできたのに、私はできなかった。この文章は、自分の父が自分が思ったよりずっと立派な方であったということを悟りながら書いた文章です。ところで、自分が成長しながら父は限界を持つ方だということもわかるようになります。そのうちに父に対する認識が変わるようになる年が30歳です。その時また変わることがあります。呼び方です。以前にはパパと呼んでいましたが、それ以降はお父さんと呼びます。自分も親になったのです。それで、その時に父に父の役目について聞き、学びたいのです。自分も多くの限界を持つ存在であることを悟ったからでしょう。しかし、父なる神様は、この地上にいる父、限界を持つ父とは違う方です。それで、マタイの福音書では、天にいます私たちの父よと言います。その方は、私たちが知れば知るほどもっと広く深く高い方です。信頼すればするほど全能な方であり、使えれば使えるほどもっと高貴な方であるということを確認できるようになります。この方がまさに私たちの祈りを聞いてくださる方です。神様を父よと呼ぶよう教えてくださったイエス様が、その次にこのようにおっしゃいました。皆が崇められますように。名前は、一人の存在の全人格を表現する言葉です。イ・スンシン将軍の名前は、倭の侵入から国難の国を助けた英雄として記憶されます。チュギ・チョル牧師の名前は、神様のために、また信仰を守るために自分の命を懸けた殉教者として記憶されます。一方、国を売り飛ばした売国奴として記憶される名前があって、多くの人々の命を殺した殺人魔として記憶される名前もあります。それで、名前は本当に重要です。10年ほど前に放送された私の名前はキム・サムスンというドラマがありました。その名前、内容の名で忘れられない場面があります。サムスンが裁判所に改名をするために行きました。申請用紙に改名の理由を記載する欄に、サムスンに関する悲しい伝説をご存知ですかと始めて、大学時代を回想する場面があります。サムスンがコンパに行ったのですが、男の子たちが酒に酔うと、サムスンという名前が田舎臭いとからかったので、その席から出てきてタクシーに乗ってからは悲しく泣きました。運転手、なんで泣いているの、いい年頃のお嬢さんが。サムスン、友達が私の名前が田舎臭いとからかうんです。運転手、それで泣いているの、子供もじゃあるまいし。サムスン、おじさんも私の立場になってみてよ。運転手、名前なんかどうでもいいじゃないか、サムスンくらいじゃないだろうし。人の名前は単純な呼び方だけでなく、その人の全部を表現するので本当に重要です。それよりもさらに重要なのが神様の御名です。サムエル記第1の17章には、ダビデがゴリアテと戦う場面があります。ゴリアテが ダビデに向かって行きながらこのように言いました。サムエル記第1、17章43節44節です。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ゴリアテは自分が信じる神々の名前でダビデを呪いました。すなわちゴリアテは今バールとアシェラのような神々の代理人として立っているのです。そのゴリアテを見てダビデはこのように叫びました。サムエル記第1:17-45です。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。ダビデも自分の石投げの実力で立ち向かうとは言わず、イスラエルの先人の神、万軍の主の御名によって立ち向かうと言っています。ダビデも神様の代理人として立っているのです。それでダビデとゴリアテが立っていましたが、実際は神様とペリシテの神々との戦いでした。ダビデが回して飛ばした石投げの石がゴリアテの額に食い込みました。その石は単純な石ではなく、神様の御名であると同時に神様の名誉、神様の能力であったからです。神様の御名の意味と能力を知っていたダビデはこのように歌いました。詩編23:1-4です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。神様が神様の御名にかけて自分をダビデを正しい道に導いてくださったとおっしゃいます。私たちの暮らしにも過ちが多く足りないことがあっても、私たちの人生が恵まれた道に導かれていくのは、神様が神様の御名にかけて私たちを導いてくださるからです。新約聖書でも同じです。使徒ペテロとヨハネが祈るために宮に登っていく途中、美しの門の前で施しを求める生まれつきの足のなえた人に会いました。使徒ペテロとヨハネがその人を見つめて、ペテロが彼に私たちを見なさいと言いました。すると彼は何かももらえると思って、使徒ペテロとヨハネに目を注ぎました。その時にペテロがこのように言いました。使徒の働き3:6です。ペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、イエス・キリストの名によって歩きなさいと言いました。イエス・キリストの名前がすなわち救いであり能力であるからでした。私たちが信じる神様の御名、イエス様の御名がこのような意味を持ちます。それならイエス様がおっしゃった御名が崇められますようにという言葉の意味は何でしょうか。この部分は 英語で Hallowed be the name、 あなたの皆があがめられますようにとなっています。すなわち能動態ではなく受動態になっています。そしたら誰によって神様の皆があがめられるという話でしょうか。それはまさに私たちによってです。もちろん神様の栄光は人間に称えられなくてもおのずから神々しい方です。それにもかかわらず神様は私たちを通じてご自分の栄光が称えられることを願い、私たちの生き方を通じて神様の皆が崇められることを願っております。それで私たちの主の祈りを捧げるときに、皆が崇められますようにと祈ることは、神様を父と呼ぶようにしてくださりありがとうございます。これからは私たちが神様の子らしく生き、私たちの生き方で神様の皆が崇められるようにしますと決断することです。私たちが神様の皆が崇められるようにする人生を生きると決断することは、私たちが区別された人生を生きると決断することです。なぜなら崇められるようにすることは区別することの意味であるからです。使徒パウロがローマにある教会とコリントにある教会、エペソにある教会、ピリピにある教会、コロサイにある教会など多くの教会に手紙を書くときに、信徒たち、区別された人々に書くと言います。当時のクリスチャンがその社会の人々とは異なる区別された人生を生きたからでした。当時ローマに住む人々、コリントに住む人々、エペソ、ピリピ、コロサイに住む人々は、自分たちが大都市の市民権者であることを、そしてその都市が華麗なところであることを誇らしく思いました。しかしそこに住むクリスチャンは、その都市の華麗さやその都市の価値観を誇ることなく、彼らが神様の子であることを、神様の皆が崇められるように生きることを誇らしく思いました。それで言葉では言い表せない迫害を受け、さらにはコロセウムで猛獣の餌になろうととも、神様の皆が崇められるようにすることに自分たちの命を捧げました。神様はその人々を通じて時代を新しくしました。今韓国ではキリスト教と神様の皆、イエス・キリストの皆は崇められていません。しかし私は信じています。クリスチャンが神様の皆が崇められるようにしておらず、神様の皆で自分の欲望を成就しようとし、自分の名前がもっと高くなることを切望し、神様の皆が、そしてイエス様の皆が侮辱を受けて地に落ちており、胸が張り裂けるような気持ちですが、私は私たちの100周年記念教会の信徒たちが、神様が心と性を尽くして植えてくださった暮らしの場で区別された人生を生き、神様の皆が崇められるようにする人生を生きていくことを信じています。礼拝の生活家と生活の礼拝家で日増しに区別された人生を生きていくことを願っています。家庭で、職場で、学校で、どこにいても、神様が植えてくださった場で区別された人生を生きると、神様の皆は 私たちを通じてますます崇められるようになるはずであり、そんな私たちを通じて私たちの社会と韓国教会がもっと清らかになるでしょう。今、神様が植えてくださった暮らしの場で区別された人生を生きてくださいませんでしょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちに神様をお父さんと呼べる神様の子という身分を与えてくださりありがとうございます。また過ちが多く情けない私たちを神様の御名にかけて義の道に導いてくださりありがとうございます。神様が区別されて神々しい方であるように、私たちも神様の子らしく区別された人生を生きるようにしてください。表はクリスチャンで、生き方は儒教で、大変な経験をするときは無業を信じるカメレオンのように生きることなく、私たちのすべて骨の髄まで神様の子クリスチャンになるようにしてください。神様は神々しい方であるにもかかわらず、神様の子である私たちが区別された人生を生きることができず、この地で神様の皆が崇められていません。私たちの罪と過ちを許してください。今からでも私たちが神様が植えてくださった暮らしの場で区別された人生を生きていくようにしてください。真心を尽くし神様の皆を崇める人生を生きていくようにしてください。そんな私たちを通じて私たちの家庭、社会、韓国教会が新しくなるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。